政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、皆さんですね、12月に入って師走です。師走というと師が走ると書いてますね。私は会計士ですが、会計士が走るということですね。実は昨日四国にまで走ってきました。走ってて本当走ったんじゃないの、飛行機に乗ってね、飛んできてですね、四国の方で原価計算セミナーやってきました。私も走りまくってます。皆さんも2013年から2014年にね、気持ちよくバトンタッチするために一生懸命あと1ヶ月走りまくってみましょう。というわけでですね、今回最近いろいろ番組のリスナーの方からすごく嬉しいメールを、ポチポチともらいになりました。でその中の一つでですね、また非常に皆さんとですね共有するとためになりそうな話があったので、そのお便りとそれに対する答えをね、ちょっと柴山菜にお話ししたいと思います。これ簡単に言うとですね、最強のナンバー2とは何か。ナンバー1じゃありません。ナンバー2、会社のナンバー2といえば副社長とかね、専務とかいますね。で、家庭で行くならば、非常にこうなんていうのかな、縁の下の力持ちの奥さんみたいなね、うちもそうであるかどうかはちょっとこれ奥さん聞いたらまずいですが、女房で持つと言いますか、その女房役ね、野球で言うとキャッチャーですよ。その最強ナンバー2についてご質問をご紹介しながら話してみたいと思います。それでは早速ですね、リスナーの方からのですね嬉しい、ご相談ご質問のメールをちょっとご紹介させていただきますね。いつもポッドキャストの街角会計学並びにメルマガを楽しみにさせていただいております。誠にありがとうございます。特に11月20日の転ばぬ先の賢い税理士の使い方はとても興味深く聞かせていただきました。これも重ねてありがとうございます。これ私としてはですね、どうかな、硬いなと思ったんだけど意外にヒットしたんですよ。これね、これ分かんないもんですね。で、この方はですね、アプリの制作などの IT 会社の管理部門で働く30代前半のですね、もうバリバリの、ね、中堅のサラリーマンの方です。で現在税理士を目指して勉強中とのことですね。でこの後ね、ご本人様の言葉をちょっとですねご紹介しますと、今は目の前の仕事と税理士の勉強に夢中ですが、いいですね、仕事と勉強に夢中、もう理想的な人生ですねこれね。先のキャリアプランについて質問です。将来のキャリアについてのご質問ですね。でどういうことか、ここからが本題ですね。私が目指している将来は社長の回答、最強のナンバー2、名参謀です。すごい3拍子揃ってます。これ以上人材いないですね。私ならもう2000万出してお願いしますと言いたいぐらいですね。10人から50人程度の会社に入って共に大きくしていく、そんな仕事をしていきたいと思っております。現在の直属の上長が現在の会社110名のそれにあたるので、一生懸命仕事を通して学んでいるのですが、そのポジションを目指す場合、これからどのような会社でどのような仕事をしていくステップが理想なのでしょうか。誠にありがとうございます。非常にですね、意欲に満ち溢れた、ね、モチベーションバリバリ高いですねメールです。これには私もモチベーションをそれ以上バリバリ上げて答えなければいけませんね。モチベーション上げるのは得意ですから私ね。これがワールドカップあったらですね、ベスト4に入ることは自信があります。そんなどうでもいい話はいいとしましてですね、これですね、まず一つ前のですね番組にですね関係する話で、中小企業っていうのはなかなかナンバー2っていうのは雇えないんですよね。特に小さい会社、その場合は自分がナンバーワンで名参謀として会計事務所を活用しましょうと。基調代行みたいな作業だけではもう今の時代パソコン全盛ですから、基調代行にあまり付加価値はない。でも名参謀としてならば税理士、会計士、生きる道がありますよって話をしたことを受けてのご質問です。いやね、素晴らしいですね。で、ここでですね、じゃあ税理士という立場と、ナンバー2、ね、いわゆるすごくこう優秀なナンバー2ということで、その接点みたいなものをお話ししたいと思っています。なので、冒頭でも申し上げた今回のテーマ、最強のナンバー2とはというお話につながるわけですね。で、ここでちょっとじゃあナンバー2論にちょっと行ってみたいと思うんですが、せっかく税理士を目指すならば、やっぱり将来ビジョンが大事です。 で、合格することだけがですね、税理士の目標じゃありませんね。合格してナンバー2になる、この方のビジョンに沿ってお話をしてみたいと思います。ナンバー2というのはどういう人間か、これはですね、柴山的な視点でお話しますね。要素というのがいくつかありまして、大きくはまず2つ考えてみましょう。ナンバー2というのは社長と現場の社員の間にいる橋渡しです。その橋渡しの橋がですね、しっかりと強いもんだと意思疎通が強くなるわけです。どういうことか、2つあります。ナンバー2から社長への流通、そしてナンバー2から現場への流通がありますね。まずは1つ、ナンバー2は社長の長期的なビジョン、そのビジョンに対して有効な意思決定のプランを作る、プランを作って社長に進言する、ね、社長こういうプラン A 案 B 案 C 案ありますよ、どうしたらいいですかということを、まずは案を提案する、社長の判断に役立つ資料を提供する。もう一つは、これもすごく大事、なかなかできない、社長がブレることありますね。儲かってくると、いや俺はもう見切ったよと、人生見切ったみたいな感じになってですね、わけわかんないですね、応接セット豪華になったりとかですね、交際費もですね、丸の内からなぜか金賞に行ったりするわけですよ。そういうわけわかんない、本人ブレてると思ってない、それがまた、そのブレてないと思ったけどブレてることをですね、いや社長今ビジョンからブレてますよと、違う、あさっての方言ってますよってことを実は恐れながらと言えるのがナンバー2の役割です。これナンバー2の大きな機能一つ。もう一つは、この下への流れですね。社長のビジョンに基づいて、それをきちんと分かりやすく翻訳して、社長はああ言ってると、じゃあ具体的な実現する行動の指針は私が作ったから、こうやって動いてねと、そういうことを部下に示して、あとはそれを管理する、この2つ目の機能も大事です。ナンバー2、なかなかね、得難い人材ですね。で、今回ですね、お便りいただいた方、税理士目指しますね、会計士税理士ね、こういったですね、職業というのは非常に数字に強いんですが、ナンバー2の資質とかなり重なるところがあります。でナンバー2というのは、例えばさっき言いました、社長との関係では複数のプランを提案できる、そして社長のブレを言えると、その時に社長は言われたら、たまにですね、こう、うって思うこと言うわけですよ。そしたら、お、まあそういうふうに言うけど、なんか根拠あるのって言われます。その時の根拠として、実は数字って強いんですよ。いや、社長、まあ変な話ですけど、丸の内行く回数がですね、10回から0になって、禁止を10回、これも数字でしょ。あえて言うのは領収書の中身としてですね、まあ、禁止にこだわりますけど、いや、あそこ外国人の、ね、まあ、バーが多いなと思ったので、深い意味ないんですけど、すいません。いや、禁止書いいんですよ、個人的に。あそこ確かあのね、スカイツリーとかありますからね。あるのいいんだけども、なんとなく僕イメージそういうことあってね。いや、社長と領収書をですね、発行場所見たら、丸の内が、これまで月間100万だったのが、丸の内が10万になって、禁止書が200万になってますよとかね。そう、数字の根拠を言ったらグーのにも出ないでしょ、まあ、ある意味逆切れって話もありますけども、すいません言ってて笑っちゃって。だからそうやって、まあ、ある意味社長がうっと思えるような説得力のある根拠をね、話をするために数字って大事なんですよ。なんで数字に強いがいいんですね。これが社長に進言するときの数字の強さ。あとは部下と話をするときもやっぱりですね、部下にこう、じゃあこれこれこういうふうにして経費をかけてやりましょうと。その時にやっぱり部下としてもですね、じゃあ僕たちがこれやることっていうのは将来会社の利益にどう貢献するんですかって思った時に、いやいやと、君たちはこういうことによって半年後業績がこういうふうに上がるということが分かるよって言ってくれたらやる気になりますよね。というふうに、上に示す時も下に示す時も会計を踏まえたですね、みんなのその行動がいずれこういう数字になるんだよってことが説得力を持って示せれば、根拠のある管理になりますね。つまり管理に根拠を持たせるという意味で会計というのはすごく大事なんですね。で、ここまでね、ナンバー2の資質をお話ししました。じゃあナンバー1は数字に強くなくていいのって言ったら、ナンバー1内の資質があるんですね。ナンバー2ほど細かい数字の細かさいらないんです。ナンバー1は何が必要かっていうと、ある意味現場で毎日救急してると見えない先がイメージできる想像力です。例えば10年後、こういった方向に行きたいってことをですね、自分が決めてそこに導くのがナンバーワン。大きな道筋を決めるのがナンバーワンで、それに合わせて細かいですね、途中のプロセスを決めるのがナンバーツーなんですよ。で、万が一その方向性がですね、滝の真っ逆さまじゃまずいでしょ。だから実はナンバーワンが大事なのは、行く先が滝壺か、あるいは上流のですね、お花畑かっていう違いぐらい大きいので、それ現場には見えないんです。だからマクロ経済とかいろんな大きな流れを見て、自分の会社が10年後滝壺に落ちないような方向性の経営目標を決めましょうということになります。一つビジネス的な話をちょっとだけさせてください。例えば皆さんよく分かる話で、日用品って薄利多売って言いますよね。100円ショップね、要するに少ない利益でたくさん売るっていう方向性あるとするじゃないですか。 それとは別に例えばオーダーメイドといって数は少ないけど1個の単品の利益が多い、どっちの方向性に行くかでも全然違ってくるんですよ。この方向性10年後どっちの利益を狙うかっていうのは社長の決断なんですよ。それがね最初ね、いやうちたくさん物売ってもう値下げ競争ガンガンでもう利幅少なくていいからやれよって言っておきながら3年後やっぱやめたって言われたらこれ発狂しますよね、現場ね。そういうことね、だから途中でやめたって言わないように事前ちゃんと自分で熟慮を重ねて10年後こうなると、マーケットはこうなると見て長い目で経営の目標を決めるのは経営者です。それとその経営目標に従ってナンバー2が上下とコミュニケーションを細かく取っていく、これ全然やっぱり違いますよね。で今回のご質問はナンバー2としてマネジメント能力を高めたいというお話になるわけです。それでは次にですね、最強のナンバー2、ね、もう1000万2000万出してもですね、もううちに来てくれって言われるような名産本になるにはどうしたらいいか、その話をいたしましょう。これちょっと会計簿にも関係するんですが、やはり数字に明るいこと、そして人に明るいこと、つまり人と数字に明るいこと、この2つが大事です。やっぱり商売は人を相手にします。そして人を相手に物を提供するのも会社の中の人ですよね。したがって人に対する知識で、金に対する知識で、お金に対する知識は意見に根拠を持たせるために会計や簿記の勉強が必要です。会計というのは日常の生活を決算書に集めたっていうね、一枚のいわゆる聞いたことあるかな、バランスシートなんてね、そういった一枚の紙にですね、要約する、要約した結果を報告するのが会計です。それを読むのも会計ですね。じゃあその会計の決算書を作るプロセスで帳簿に記入します。まあやりたくないですよそんなことね。それパソコンがやってくれます。私も今やりたくないですもん、もはやキーボード叩きまくってですね、もう鉛筆ね10分持ったらもうね手がね疲れちゃうね、これね。今の日本人多分ね、僕も含めてだけど握力減ってると思いますよ。鉛筆持って1万字とか書きます？書かないでしょもう今ね。まあ指にタコはできるかもしれませんけど、キーパンチタコみたいなねできるかもしれませんが、まあそんなわけでですね、記帳みたいな簿記のですねプロセスはもう今ソフトでできます。なんでそうどうやってその数字ができるかっていう原理だけは知っておくっていう意味では簿記の勉強は OK、ね、数字を作る過程が簿記で、その出た結果をどう読むかっていうのは会計だと思ってください。こういった知識を持っていくと当然自分のナンバー2としての意見に社長に対しても現場に対しても説得力が出ます。で税理士の簿記論とかそういったものを勉強するのはグッドですね。そしてもう一つ、ね、数字に強くなると同時に実際その数字を使って動くのは社長であり現場で人ですよね。人の心を動かすという意味ではやっぱり管理というものが必要になります。管理理論、僕は個人的にはコーチングっていうのをやってますが、皆さんなりに興味のあるですね管理の勉強また別途やる、これまた別の機会を話しましょうね。あともう一個だけ、ね、プラスで言うならば、僕ね、こういう話をしているとよく聞かれるのは、柴山さんどうやってそういう知識を身につけたんですかってよく聞かれるんですよ。その時に一つ言うのは、もちろん私会計士としての現場の経験もあるけど、実は歴史不十分ながらも歴史を読むのがちょっと好きでね。例えば少し前だとですね、中国とか古典だったら易経とかね、孫子の兵法をちょっと勉強したりとか、あとはマキャベリの君主論とかね、ちょっと難しい話でごめんなさいね。で最近ちょっと興味あるのはローマ帝国ね、そこまで行っちゃうのかと。ローマ一日一社7つと言いますが、1000年以上続いたってすごくありません？徳川が260年それもすごいけど、その4倍ですよローマは。どうやって1000年も続いたんだよっていうふうに思いません？そう考えたら長期に組織を存続する格好の教材だったりするわけですね。というふうに歴史を学んだ人と、皆さんの興味のある長く続く組織とは何かっていうことを人の観点から学ぶ、これはもう自由ですから、それも愛だと思います。2つの観点、人に対する知識、お金に対する知識ね。じゃあですね、次ね、このね、質問していただいた方の質問に合わせてですね、じゃあ私はどうしたらいいのって話がありましたよね。結論言いますね、三方よしでいきましょうということです。これは近江商人ってね、自分よし、相手よし、世間よしですね。みんながハッピーウィンウィンの関係を踏まえてこれから動きましょうと。具体的には今後1年間まずは簿記の勉強を頑張った後に次のキャリアを考えるとかいろいろありますよね。あるいは多分3年とか5年とか今後どういう勉強したらいいかっていう質問もあるんですが、それはあくまで三方よしの自分よしですよね。その考え方はどれでもいいんですが、大事なのは次第2方なんです、相手よし。この方にとっての2方って何かっていうと、直接の当事者、つまり会社の中です。会社の中が良しということを考えてこの後キャリア形成をしましょう。これは、ね、何かっていうとね、僕の経験ちょっとお話しさせてもらっていいですか。 僕もいろんな人雇ってますし、いろんなですね会社の社長さんと話して思うのは、大体ね、前の職場でどうやって辞めたかっていうのはね、次の職場で、ね、繰り返すの、これって歴史は繰り返すで、どの仕事に行っても仕事に不満を持ってですね、上司と喧嘩してみんなから嫌われて辞める人ってのは次の職場でもね嫌われやすいんですよ。なんでまあこれまあ具体的にできるか分かりませんけど、前の職場にどうやって辞めたんですかって聞けるならば、いや本当は聞いた方がいいんですね。ってことは僕はよく学生にも言ってるのが、辞めるときにはどうせ辞めるからっていうオーラでお互いにね、良くない雰囲気、あるいはイーブンの関係でも辞めてしまうと、次でも同じことをやる可能性があるので、もしキャリアアップをするならそこで、いや柴山さんが辞めて困るんだよ、あなたが辞めてほしくないんだよねって言われながら辞める、惜しまれて辞める、これが3ポジションの第2歩。じゃあなんで惜しまれるかっていうと、その職場にメリットをもたらしたからですね。例えば同じ人数で2倍の売り上げを上げた、同じ人数で利益が2倍になった、2倍じゃなくてもいいです、 50% 上がったとかね、あるいは同じ業績なんだけど半分の人数で達成できたとかね、あるいはあなたのおかげで今までですね、皆さんが適当に勘でやっていた仕事をきちんとマニュアル化して効率化して引き継ぎがしやすくなった、何でもいいから目に見える形であなたのおかげでこうなったっていう業績を1個残して辞めることがいいと思います。つまり自分だけではない。でこの方にもぜひね、一つ頭の片隅に入れてほしいのは、仕事と勉強をまずバランスを良くする、これがナンバー2だそうですよ。そもそもナンバー2ってのはバランス感覚が必要なんだからね、上と下のバランスでしょ。だったらまず目先の今自分が属している職場での自分の中の仕事と勉強のバランスが取れなければ、当然大きな組織のバランスはもっと取れませんね。なので今やってることは全部勉強なんです、ナンバー2のためのということで、仕事をしっかりやりながら、目指す期間の中で募金を受かる、これは OK と思います。別にこれ1年でも2年でもいいですから、あなたが決めた期間でいいです。大事なことはその企業を守ろうとすることです。そして現場でみんなが、いやあなたがいてくれて助かったと、目に見える、できれば目に見える成果、何でもいいです、数字で残せたらいいなと。そうするとあなたが辞めると困ると、辞めてほしくなかったって言ってもらう形で次のねステップに行ければ、あなたは必ず名三歩への道が開けてきます。つまり三歩よしの状況、一つ目二つ目ね、自分よし、そして職場よしの状況を意識して動いてください。これがナンバー2を目指すのポイントかなと思っています。これに関しましてですね、よく言われるのが、例えば20代前半じゃなきゃまずいのかとかね、30になる前に受かった方がいいかって関係ありません。名参謀はいないんです。これ私の個人的な意見で言いますと、日本の会社ってほぼまあ従業員が30人や小さい会社ですね。そこでですね、1000万払ってね、名参謀雇う会ないでしょ。ってことはほとんどが社長さんがなんとなくナンバー2も兼ねてるんですよ。だから社長が経営の、8割握ってるって言われてるんだよね。あとは例えばナンバー2の下との関係っていうのはなかなか社長できませんから、自分たちの中で現場の人がなんとなくナンバー2の後半部分の一部の機能をですね、自分たちでなんとかこなしてるって状況です。なので絶対的にですね、ナンバー2は不足してますね。レベルの高いナンバー2はいないとするならば、年齢が例えば私だったら40代だろうと、もっと言うと50代だろうとですね、元気だったらね、それで会社に意気を持たすようなもう名参謀ならば、本当にお金払ってでも欲しいっていう会社出てくると思うので、それは年齢は30代でも40代でも気にすることはないと思います。はい、今回もですね、リスナーの方からのね、嬉しいお便りをご紹介しています。前回あたりからですね、お便りが増えてきたので、毎回ね、これで、ね、皆さんの身近な話題にですね、ご参考になりそうなことはですね、どんどんこの番組で取り上げてみたいと思います。で、ご紹介するときにもし匿名希望の場合は、匿名希望ですと明記していただければイニシャルなどで申し上げます。でお名前がある場合ですね、特に明記がない場合はご紹介することもありますが、そのあたりで、ね、ご了承いただいて、ぜひどしどし、メール送ってください、ね、逆にもっと俺の名前を出してくれって言うんだったらもう出しますから、3回ぐらい連呼しますから大丈夫ですよ、ね、それはもう皆さんご希望に合わせてねやりますのでご安心ください。でどちらに応募していただければいいかと言いますと、これ毎回ねご案内してますが、 http://bokikai.net bokikai.net のホームページに来ていただければ、ね、そこからお問い合わせできます。ぜひですね、番組のお問い合わせということで、もうご希望、ご質問、相談、意見、何でもありです。ただし借金の申し込みだけはご勘弁くださいなんてことね。ただ借金の申し込みのアドバイスとかサポートはできるかもしれません、それは会計事務所としてね、それはまた別口ですので、とりあえずお気軽に番組に対するご意見、ご希望などおっしゃってください。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される。次回も柴山の会計士的な視点で、現代を生きるための転ばる先の杖をお伝えいたします。お相手は公認会計士の柴山正幸でした。 ではまた次回。